はい、今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼はドクター、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今日はですね、3月5日、サンゴの日です。3と5の、語呂合わせと、サンゴが3月の誕生石であるということにちなんで制定された記念日ということであります。というわけで今回はサンゴに関する楽曲の特集、コーラルソング特集をお送りしてみたいと思いますので、30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は K&T レコーズ、杉本秀也司法書士事務所、シロロネクト、西村製作有限会社の提供でお送りします。姫路市役所から北へ徒歩1分。相続手続きに不安のある方は、安心、親切、丁寧の杉本秀也司法書士事務所まで。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めまして、こんばんは、竹迫凛太郎です。
杉本秀也です。
今回はですね、まあ、3月5日、サンゴの日ということでね、はい、ございまして、サンゴに関する楽曲のね、はいはい、特集をしてみようと思うんですが、
はい、
1曲目おかけしたのはですね、一度この番組でも確かかけたことがあったと思うんですが、はい、ザ・スティルス・ヤングバンドの、ブラックコーラルという曲をお聴きいただきました。
はいはい、
スティルス・ヤングバンドね、スティーブン・スティルスとそれからニール・ヤングのね、こう2人のこう名前が冠されたバンドでございまして、
はい、
まあ、1976年に1枚だけアルバム「ロング・メイ・ユー・ラン」っていうね、放題「太陽への旅路」というのを、まあ出すんですが、まあね、そのスティーブン・スティルスとニール・ヤングの名前がそのまま出てるようなバンド なので、一瞬ね、こう夢のプロジェクトみたいなね、印象をまあ受けがちなんですけれども、実はまあその名前の割に、まあ作品自体もそこまでパッとしたもんじゃなくてですね、そしてそのバンドがまあこういうバンドがね作られるその経緯も、まあ決してこうどういうんでしょう、そんなポジティブなあの理由からできたわけじゃなかったんですよね。ちょっとまあ説明してみますと、1974年にですね、
はい、
そのクロスビー・スティルス・ナッシュ&ヤングが、
はいはい、
大規模なですね、こうリユニオンプロジェクトを、したんですね。でまずはコンサートツアーをして、でその後アルバムを出すという流れで、はい、まあ、そのプロジェクトが始まったんですけれども、はい、まあ、2014年にそのツアーの模様がね、あの CD 化 DVD 化されてますので、まあ、見てもらったら分かるんですけれども、
はい、
まあ、当時ね、そのツアーがですね、非常に破格の、規模の、1974年としてはね、ごっつい規模のものでね、毎回こう何万人もこう収録できるような巨大なスタジアムでずっとコンサートをやり続けるというようなやつやったんですね。
はいはい、
当時なかなかそこまで大規模なことをやってるロックミュージシャンっていなかったので、で、まあ、そういう大規模な、まあ、ツアーコンサートツアーにしたいって言い出したのがスティーブン・スティルスやったらしくね、
はい、
このスティルスって人は当時、まあ、例えばローリング・ストーンズだとか、まあ、そういうどんどんこうロックバンドがね、肥大化、巨大化していく流れに乗りたくてしょうがなかったんですよ。
はいはい、
で、あの大きなとこで爆音でロックをするみたいなのにすごいこう、はい、憧れてて、わしらもそれをやろうじゃないか、
はい、
ということで、やるわけなんですね。
はい、
で、まあニール・ヤングはまあスティルスにすごいこう対抗心というかライバル心があるので、
はい、
だんだんそのコンサートやっていくうちにスティルスがガンガンガンガン弾くギターにこう対抗してね、
はい、
ニール・ヤングも弾きまくるわけですよ。
はいはい、
そうするとこのヤングとこのスティルスのギターパートがどんどん膨らんでいってね、めちゃくちゃ長くなったりめちゃくちゃ音がでかくなっていって、
はい、
もう最終的にまあそもそも CSNY っつったらこうその繊細なね、
はいはい、
コーラスやったりそれからまあアコースティックな響きをね、重視するような部分が大きなバンドなんですけれども、
はい、
そういった面がどんどん薄れていってしまって、で残されたそのクロスビーとナッシュがですね、
はい、
だんだんもう嫌になってきてねで、まあ、結局そのスティルス・ヤングとそれからクロスビー・ナッシュの間にまあ溝が生まれてしまったんです。
はい、
ほいでまあ一応ツアーは終わるんですけれども、はい、その後ニューアルバムを出すという形でレコーディングにしていくはずやったんですけれども、はい、まあ、結局その溝のせいでね、はい、あのうまくいかずにツアーのみでそのプロジェクトは終わってしまうという、まあ、ちょっと中途半端な形になってしまったんですよ。でその後そのクロスビーとナッシュがね、うん、クロスビー&ナッシュという形でアルバムを出して、はいはい、それが売れるんです、
はい、
でそのスティルスってヤングもね、うん、クロスビーナッシュでいけるんだったらほなうちらの名前を2つ出したい、ね、うん、スティルス、はい、ヤングって出した形でやるみたいなノリでやったのがこのアルバムやったんです、うん、まあ、パッとしなくてほいで、はいはい、まあいいんですよ、うん、まあ、なかなかの秀作なんですけど、でも、うん、彼らのそのポテンシャルを考えるとなんか中途半端な感じなんですけどね、うん、それでまあその本来その CSNY のリユニオンアルバムになるはずだったものにまあこう提供しようと思ってた曲がいっぱいこう浮いてたので、まあそれをあの持ち寄ってまあ作ったのがまあこのアルバムと、そしてあの今おかけしたこのブラックコーラルっていうのはその中のスティルスの曲っていう感じでしたね。まあラテンっぽい感じで、まあいかにもスティルスっていう感じの曲なんですけども、とにかくこの4人私好きですからね、あちょうどいいのがあったなっていう感じやったんですけどもね、まあでもまあその決してダサくとかいうわけじゃなくて、まあ彼らの実力を考えるとっていうだけでね、よかったら聴いていただいたらいいんじゃないかなと思いますけれどもね。それでは、2曲目、今日まあ3曲ね用意してるんですけれども、はい、全部1970年代後半の楽曲ばっかりです、
はい、
でそして、まあ、今はもうロックって感じでしたけれども、うん、残り2曲はちょっとこうフュージョン系の、うん、やつなんですね、うん、次おかけするのはスタッフっていうね、まあスティーブ、スティーブ・ガッドかスティーブ・ガッドをこう中心とした、まあ、あのスーパーフュージョングループなんですけれども、はい、そのスタッフが、1977年に出した、アルバムがありまして、はい、モア・スタッフというアルバムなんですけれども、うん、そこに含まれている、コーラルソングを次は聴いていただきたいと思います、1977年のアルバムモア・スタッフよりスタッフでハニー・コーラル・ロックをお聴きください。はい、スタッフでハニーコーラルロックをお聞きいただきました、プロデュースはですね、まあ、スタッフとそれからヴァン・マッコイ&チャールズ・キップスというね、まあ、ちょっとディスコ寄りな人たちが関わっておりまして、はい、作曲は、エリック・ゲイル、そして編曲は、まあ、スタッフとなってます、うん、一応まあスタッフのね、うん、そのまあスーパーグループなわけなんですけれど、メンバーをまあ紹介しておきますと、まあ、ギターがエリック・ゲイルとコーネル・デュプリーで、キーボードがリチャード・ティー、ベースがゴードン・エドワーズ、そしてドラムはこれツインドラムなんですね、うん、それがまあ面白いところなんですけれど、うんうん、ドラムはスティーブ・ガッドとクリス・パーカーというね、うんうん、メンツです、うん、もう今も輝く、ね、うんうん、素晴らしいプレイヤーたち の傑作のわけなんですけれども、
はい、
そんな一曲をお聴きいただきました、
はい、
それでは、今週もお便りの行ってみましょうか。
はい、今週もお便りたくさんありがとうございます。
ありがとうございます。
元気ネームギアミさんからのお便りです。
はい、
先生いつも楽しく聞いています。
ありがとうございます。
初めてお便りします。
はい、
我が家の5歳の子供がドラムを習いたいと言っているのですが、うん、子供でもドラム教室とかあるのでしょうか、うん、いきなり大きなドラムセットを買わなければいけないのでしょうか、
うん、
未知でわからないので教えてください、うん、これからも楽しい番組をお願いします、うん、といただいておりますけれども、
そうですね、はい、それはまああるでしょうね。
ありますよね、ドラム教室
は、それはなんかやってる子いますよ、
はい、
最近もなんかちょっと名前がパッと出てこないですけど、
はい、
なんか北海道のね、
はい、
子供でね、
うん、
めちゃくちゃうまいドラマーの子のその映像がね、
はいはい、
YouTube で上がってて、
はいはい、
すごいなとか思ったんですけど、
は
いはい、杉本さんドラム叩きますよね。
僕はね、言うてもまあ16ぐらいの時でしたかね、高校生になってから始めましたけど、
はい、いきなりドラムセットは買わないですよね、さすがにね。
まあ買ってもいいですけど、これどこで使うのかいう話ですね。そうそう、お家に ね、そういうスタジオでもあればあれですけど、
そうですね、うん、杉本さんどないして練習してるんですか。
僕は練習のパッドありますんでね、家にはああいうの置いてますけれどもね、
音が出ないん
ですよね、出ないようなね、やつを買って、
なるほど、
まあ、練習をねしてますけど、
そういうやつですよね普通ね。
お家にはね、まずはそういうのでいいと思いますけどね、うん、ドラムセット大体スタジオ行ったらありますしね。
そうですね、
うん、
あとまあ あの電子ドラムみたいな、うん、
あ、まあそれもいいですね、
ね、うんうん、ヘッドホンして、
そうですね、ね、うん、まあどっちかですよね、
ですよね、まあ、うん、よっぽどその家の環境がすごくないと普通は買えないので、まあそういう今便利なものたくさんありますからね、う
ん、やっぱね事情に合ったのを
選んでいただいて、うん、で5歳でも多分教室あると思うので、うん、それこそヤマハとかね、
あ、まあ、ありますよね、
やってると思いますから、うん、ぜひね、あの、うん、ね、次の、はい、日本のスティーブ・ガッドに、
ね、目指してね、
目指してやっていただきたいと思いますけれども、
はい、本当そうですね、
はい、
はい、今週もお便りたくさんありがとうございました。
はい、ありがとうございました、
はい、
さて、コーラルソングラストでございますけれども、最後は邦楽です。邦楽と言いましてもインストゥルメンタルなので、うん、まあ、日本語は出てきませんが、1978年ですね、鈴木茂、細野晴臣、山下達郎の、まあ、こう名義でですね、そのインストゥルメンタルの曲ばっかりを収録した企画アルバムでパシフィックっていうアルバムがあるんですけれども、
はい、
その中で、鈴木茂さんが、まあ、イニシアチブを取って、まあ、作曲編曲をしてですね、やってる曲があります。先にまあミュージシャンクレジットを言いますと、ギターが鈴木茂、ベースが高水健二、ドラムが林達夫、エレクトリックピアノが坂本龍一、シンセが佐藤淳、パーカッションが浜口もてというですね、まあ日本の、スーパーグループみたいな感じでしょうか、日本のスタッフとでも言うんでしょうかね、うん、まあ、そういうメンツでやられてる曲でございます。まあきっとね、1978年でさっきのスタッフのが77年なので、多分もう大きく影響を受けてると思うんですけれども、
ね、そうですね、
まあそういう作品でございます、うん、最後はそれを聞いていただきましょう、1978年のアルバムパシフィックより鈴木茂でコーラルリーフをお聞きください。
手延べそうめん製造機械メーカーで省力化専用機械のパイオニア、西村製作有限会社。省力化専用機械のパイオニア、西村製作有限会社。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今週もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのお便りを募集しております。番組への感想、質問、リクエスト、何でも構いません。以下のメールアドレスまでお寄せください。 793@fmgenki.jp です。件名にドクター竹迫のミュージッククリニック宛てと記入して送ってください。この番組ではブログも開設しております。ドクター竹迫のミュージッククリニックとウェブで検索をお願いします。
はい、というわけで、コーラルソング特集はこれにてお開きでございます。来週はですね、3月12日が放送日なんですけれども、まあ、この番組では毎年この時期になったら特集しているんですが、東日本大震災が起きました3月11日の、まあ、翌日ということをね、はい、踏まえまして、はい、今年も311、追悼特集をお送りしたいと思います。それでは、今日はこの辺でお別れしましょう。竹迫倫太郎と
杉本秀哉がお送りしました。
それでは皆さん、良い1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック、この番組は K&T レコーズ、杉本秀哉司法書士事務所、チロロネット、西村製作有限会社の提供でお送りしました。ひしがれていた夜に